ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、ニューヨークコリンゴラジオ日本上陸スペシャル、まだまだ続いております。さて、第18回目を迎えたコリンゴラジオですが、本日9月11日、そう、セプテンバーイレブンです。2001年に起こったアメリカ同時多発テロで、ワールドトレードセンターのツインタワーに2台の旅客機が衝突した、あのショッキングな光景は誰もが忘れられない出来事として心に深く残っていると思うのですが、2001年の9月、私といえばその年の5月にニューヨークに初めて一人旅行にやってきて、この街ニューヨークに絶対に住むぞと誓って決意したその4ヶ月後の出来事でしたから、ああ私の街がニューヨークがーと崩れ落ちるツインタワーの映像をテレビにかじりついて見守り、その夜は一睡もできなかったのを覚えています。で、絶対にニューヨークに住むと決めていたので、もういても立ってもいられず、ツインタワーが崩壊した2週間後にやっと飛行機がニューヨークまで飛ぶことになったので、この目でニューヨークの現実を見なければと、旅行会社に生存の保証は一切しないという誓約書を書かされ、何のつても当てもなく、ただ現実のニューヨークを肌で感じるためにニューヨークに駆けつけた、そんな思い出があります。それを語るとまた長くなるので今回は割愛しますが、本日9月11日の放送はセプテンバーイレブンメモリアルスペシャルとして、実際2001年のあの日あのテロに偶然遭遇してしまい、その現場で実際に飛行機がツインタワーに衝突したのを目撃したテロの遭遇者にゲストとしてお越しいただいております。たまたまニューヨークに観光に来ていて、その日まさに飛行機がツインタワーに突っ込む15分前にワールドトレードセンターで朝食を済ませ、バッテリーパークで自由の女神を見るために観光フェリーに乗り込んだ時にその惨劇は起こりました。では、そのテロ遭遇者である本日のゲストは、なんと私の妹であります、マイシスターに今日は来てもらっていますので、よろしくお願いします。
はい、シスターです。
声が高い。静粛にお願いします。
はい、シスターです。
別に声は高くしなくても大丈夫です。
こんにちは。
はい、じゃあシスター、
はい、
2001年の9月11日、
はいはい、
あの日あの時、はい、ニューヨークにいましたね。
はい、
ちょっとその経緯をね、語ってもらえるといいんですけれども、
はい、
まず日本を出たのは9月
10日ですね。
10日、
はい、
で語ってくれます。なんかです、ね、テロにあったけれども、なんかちょっと嫌な予感というか、はい、なんかあるなっていうのを感じてたって言ってましたよね。
そうなんですよ、うん、すごく成田から、うんうん、なんか台風かなんかですかね、雨が降っていて、うん、ですごく天候が悪くて、
うん、
成田で飛ぶか飛ばないかみたいな感じになっていて、
うん、それが9月10日、
うん、そうですね。で、結局ずっと飛ばなかったんですけど、うん、まあ何時間かまた飛びますと。
あ、じゃあスケジュールより遅れてという、
遅れて
遅延したんですね、
うん、遅延したけど、うん、まあ一応飛びました、うん、
はいはい。
で、結局ニューヨークに着いても台風で、
ニューヨークも台風だと、
はい、悪くて、うん、それで着陸できず、うん、ずっと旋回をしていて、うん、まあ、ニューヨークでも遅れて、
うん、
まあ、到着時間はかなり遅れ、
うん、ニューヨークに着いたのは9月10日、
9月10日、
日本を9月10日に出て、うん、ニューヨークに9月10日着だったんですけれども、結局その10日にかなり遅れたということで、
は
い、
そうですね。なので、うん、もう夜の予定は何もできず、
うん、
でも疲れ果て何十時間も飛行機に乗り、
乗り、
でやっとたどり着いて、
うん、
で夜の予定はできなかったので、
うん、
じゃあ
翌
朝、
うん、
初めてでしたし、
うん、あ、ニューヨークは初めての旅行、
はい、はい、初めてのニューヨークでしたので、うん、何か観光したいということで、
うんうん、
調べたら、うん、 自由の女神が一番早くやっていると、
うん、そうね自由の女神に行く人は大抵朝早く、はい、8時とか8時半とかね、
そうですね、
そのくらいにね、
はい、で、じゃあこれだということで、うんうんうん、早起きして、うん、そして向かったんですね、
うん、はいはい、
はい、で9時に出航、
うん、最初のフェリーが出るっていう、
はい、
う
ん
う
んうん、出るということで、うん、まあ8時ぐらいにその付近に行って、うん、そしてブレックファーストを食べて船に行ったんですね、うん、
そのブレックファーストを食べたのはどこだったんですか？
ツインタワーですね。ツインタワーの、ツインタワーというか、まあ、
ツインタワーの周辺、まあ、
周辺の、うん、なんか可愛い、
可愛い、
デニム屋さんで食べました。
ああ、ブレックファースト、だいたい8時半ぐらい。
8時、いや、8時ぐらいですかね。8時ぐらいに着いて、うんうん、で、まあ、食べて、うん、まあ、簡単だったので、うん、で、もう船に並びたかったので、うん、8時半ぐらいに船に並びに行ったので。
8時半ぐらいには、バッテリーパークの、うん、フェリーの方に行って、う
ん、はい、並んでいたら、うん、なんか、そのツインタワーの方からすごい煙が出てて、うん、1機目は見なかったです。
あ、でもあれ、もう乗ったのよね。乗船したのよね。
乗船はまだしてない。
あ、乗船はしてなかったんだ。
そう、列で並んでいる時に、1機目が当たって、もう煙が出ていて、うんうんうんうん、あ、すごい、なんか火事みたい、みたいな、
う
ん。
煙出てるビルから、みたいな、
うんうんうん。そんな感じでした。まあ、なんか誰も騒いでなかったし、うんうん、音も大きくなかったし、うん、なんか誰も何もその気づかなかったけど、うん、煙だけ上がってた、うっすら。
うんうんうんうん。
で何のことかわからないし、うん、単なる火事、
火事、うんうん、どうやって消すんだろうぐらいな。
そうですね、きっとニューヨークだからすごいはしご車が来て
長いはしご車かな、
長いはしご車が来て消すんだよとか思ってましたね、
うん、まあ、ただの火事だった、
ただの火事、うんうん、でもどうやって消すんだろう、まあ、飛行機が来るのかな、
あ、なるほど、は
しご車かなぐらいな感じでした。で、あ、まあ、火事だねと思って、でももう心は自由の女神で、
うんうんうん、もうね、はい、その前の日も何もできなかったからね、
何もできなかったから、うんうん、もう初めての観光だったし、うん、そしたらすごい低空飛行の飛行機が来て、
うん、
すごい低空でした、
うん、
なんか、え、大丈夫、落ちないぐらいな、
うんうんうんうん、
すごい低空で、うん、で、やっぱりツインタワーの方に向かっていって、
うん、ガーンって、じゃあクラッシュしたとこを見たってことですよね。
見ましたね。
え、その時どう思ったんですか？
航空ショ
ー、エアーショーみたいな、
エアーショーみたいな、本当になんかの記念日でよく飛ぶじゃないですか、なんか綺麗な煙が入ったりとか、綺麗にこう旋回したりとかで、まあ、それかと思いましたね。
もうエアーショーだと思ったってわけです
よ。エアーショーだと思った。
やること派手だなぐらいな
さすがニューヨークみたいな、
さすがニューヨーク、そこまでやっちゃうみたいな、
そう、なんか冗談みたいな、
はい、あ、
もうなんか現実がわからないし、
うん、
ましてや
そんなことが起こるわけないってことが、
うんうん、まさか自分がみたいな、うん、まさか自分が見るわけないっていうか、
うん、
まあ、そんなことが起きるわけないっていう、もうなんか、なんで想定外ですよね。
あ、想定外、
うん、想定外だから、うん、多分なんか何を見てもなんか受け入れられない感じだったので、あ、すごいぶつかった、でもすぐ治るんだろうなみたいな
でもすぐ治るし、
なんかもう
治るし、映画みたいな感覚、
そうそうそう、じゃーんみたいな感じで、ちょっとなんかコメディータッチな感じで映ったのかなみたいな感じで思っていて、
うん、
でも、うん、なんか2機目が当たった時はさすがにその周りにいた人がすごい泣き出して叫び出して、
うんうんうんうん、
わー、出る出る出る出るみたいな感じだったですね、
うん、
でも英語も何も分かんないから、うん、まあ出ろ出ろ出ろって言われても、うん、今この時代は、うん、まあすごくなんかね、
テロがしょっちゅう起こってるけども、
起こる時代になったので、なんかちょっと日本人にも親しみがある、
うん、ま、親しみって親しみというか失礼
ですけど、
まあまあまあ
まあ少しなんか身近、まあ、
気をつけてくださいっていう警戒が出たりとか、日本ではもうテロなんてないから、うん、そんな、うん、でしかも15年前だったから、そんなに今ほど、うんうんうん、テロなんてなかっただけれども、さすがに最近になって、うんうん、あちらこちらでテロが、
うん、で警戒してください、注意してください、渡航の際には、うん、みたいなお知らせが出るようになったけど、うん、その当時はまずそんなのなかったし、
なかったなかった、
うん、でも戦争もないテロもない時代だったんで、
うんうん、
なんかテロテロテロって言われても、まあ、いまいち よくわからない状態で、
うんうん、そうねそうね、
あのまあどうしていいかわからないけど、でもあーみたいな、もうみんなすごいショック、うん、もうみんなはまあテロ慣れじゃないけど、
う
んけ
そうね、
身近でボールが起きたりだったりとか、うんうんうん、多分すごいなんかもう心構えが違いすぎて、うんうん、本当に申し訳なかったというか、
まあまあでもほら平和ボケ日本からやってきたからね、
なんかもうその感覚がなさすぎて、うんうん、なんかもうどうしていいか分からず、
はあはあ、
でもみんなお前こーっとみたいな感じですごい電話したりとか、
うんうん、
すごい泣き崩れて、
うん
うん、でもまあそれでも分からなかったですね、
それでもまだ
分からない、
うんうん、
分からない、うん、それでもう2期目の時はさすがにもう船に乗ってたけど、
あ、これで乗ってたんだ、もう
2期目は乗ってましたね、
1期目が煙が上がってる時はまだ列に並んでて、
うんうん、
でも乗船してたんだもん2期目の時は、
だから多分みんなも分かって
なかった、分かってなかった
1期目はね、
うんうんうん、だからみんな列に並んでて、うん、もう船に乗って出発するぞ、うん、
でもまあ10分差ぐらいだったからね、多分分からなかった、でもまあさすがに2期も渡れば分かるのかな、
まあまあ ね、
分からないけど、うん、でもまあそれでとりあえず降りてください、とりあえずこっち来てくださいっていう、
うんうんうん、
で
降ろされたんだフェリーから、
降りてそれでこちらへっていう感じで、こっちこっちみたいな感じで、はい、もう崩れるよみたいな感じで、で地下鉄にみんなでこうバーって行って、もうなんか、
うん、その時は地下鉄は動いていたんだ、
その時はまだ動いてましたね、
うんうんうん、
動いていて、うん、それでまあ普通に
帰りました、ホテルに帰るしかないというか、
うん、
もう帰るところがそこしかないみたいな、
うん、でも切符も買う時間もなかった、でも動いてくれた
あーもう切符なしでも、もうどんどんみんなはもう乗れて、もう
なんか緊急事態だったんですよね、きっとね、
うんうんうんうん、でホテルに帰って、
うん、帰って、うん、まだ帰る前にタイムズスクエアに着いたら崩れたんですね、うん、
あ、ホテルはタイムズスクエアに取ってたんだ、
そうですね、
え、
うん、
何高くないホテルタイムズスクエア、
でも観光客だから、
あ、観光客だそうね、そうね、タイムズスクエアに泊まらなきゃね、観光客はね、
そうそうそうそう、観光客は、
うんうん、
そこしか知らないから、あ、なるほ
ど、ね、タイムズスクエアのホテルに戻ってきて、
うん、で戻る前に、うん、そのすごくいっぱい画面、
うんうん、
スクリーンが
あ、タイムスクエアの ね、
うん、ありますよね、うんうん、ちょっと渋谷チックな、
日本で言ったら、うん、日本で言
った、うんうん、そこに、うん、もうそのツインタワーとその飛行機の映像が、うん、もうで崩れ落ちる瞬間、
もうライブ映像が
もう360度
はいはいはいはい、スクリーンね、うん、
出ていて、うん、それでちょっとなんかあって
さすがに、
うん、あ、なんか冗談じゃなかったんだっていうのをやっと気づいたぐらいですよね、
わー、じゃあその崩れる瞬間をそのタイムズスクエアのスクリーンで見て、
うんうん、
で南を見れば、
南を見ればもう煙ですよね、
わあ、
だからなんかすごいなんか、うん、あ、現実なんだっていうのをそこで初めて知って、
うん、
それでまあとりあえずみんな次はエンパイアに来るぞとか、
うんうん、
次はどこどこがとか、うん、なんかまあ
次から次へと、
そう、うん、なんだろう、もうなんかいろんな情報が長錯誤していて、うんうんうん、でまあとりあえず何も知らないし当てもないので、
うんうん、
なんかもうすごい空はもう飛行機だらけですよね、なんか救助の飛行機なのか、うん、中継の飛行機なのか、うんうんうん、何なのか分かんないけど、
うんうん、
でも飛行機テロだったから、うん、やっぱりちょっと飛行機が来ると、うん、あ、落ちるかなみたいな、
うんうん、見つかるかなとかね、
うんうんうん、かなっていうのがあって、
うんうん、
何の飛行機だか分かんないけど、とにかくすごいやっぱり飛行機を飛んでいて、
もうヘコプターとかね、
とりあえず、うん、ホテルかなみたいな感じ
でいるしかない、
うん、感じですね、でも結局ホテルに帰っても、まあ、もう
テレビ
をつければその
中継は、
うんうん、そのね、タイムズスクエアのスクリーンと一緒だし、
うん、
やることもなく、
ぶっちゃけ、ね、でも観光客だったものね
観光客だった、
しかも前日は台風か何かで飛行機が遅れてスケジュールで何もできなかった
何もできなかった、
よし次の日から観光だっていう時にテロで、やっぱり観光もできなくなった結局自由の女神も行けなかった
行けなかった、唯一最後のそのツインタワーを見ながらご飯は食べれた
最後の最後だ、あのツインタワー、
うん、でも
見れたのは
ツインタワーも なんだろう、そんなになんかあすごい高いねぐらいだったから
なんかね、
うん、なんか女神っていうのしか分からなかったから、
あそんなに
でも、うん、でもすごい高いって見て、うんうん、なんかまあすごい、
でもその見て、うん、30分後には亡くなっちゃったからね、
うん、そうね、
すごいことよね、
うん、うん、すごい。
で結局じゃあ、うん、5日ぐらいの予定でいるつもりだった、
うんうん、そうですね、
けれどももう何もやることがない、う
ん、何もやることがない、むしろ飛行機が飛ばない、もう日本に帰れない、
うん、
のとあとはホテルもテロの場合であると保証がない、
うんうん、というのは5日間宿泊が取ってあるけれども、もちろん5日では飛行機が飛ばないから帰れない、
帰れない。
そしてその後の宿泊が
延長できない。次の予定が入ってるからホテルは。
で、
だしみんなも殺到するから、
うんまあ、
もう全然もう取れない状態だし、
うん、
で旅行会社も、うん、テロの保証は一切ないから、もう自分たちでどうにかするしかない。
でも観光客だし、
うん、
コネもつてもなかったでしょ。
なかったんですけど。本当にたまたま、うん、知り合いからいただいてた、うん、なんか日本人でちょっと興味があるアメリカの方がいて、うんうんまあ、もし機会があったらちょっと立ち寄ってくださいみたいな、
はいはいはいはい、はい、まあニューヨークに行くんだったら、まあ、もし時間があれば、
そうですね、はあ、っていうのがあって、もう本当に会ったことも見たこともなかったし、
うん、
まあちょっと初めての観光だから忙しいから、
うん、どうせ会えない
かなって思いつつ、うんうんうん、もうでも何かあったんですよ、 たまたま手帳にその番号とか、
うんうんうんうん、
あもうこれしかないと思って電話かけたら、うん、あもうこんな状態だしぜひっていうので、
あじゃあ全然面識のない人
全然面識のない人でもすごくなんかみんなすごい協力的で、うん、なんかぜひぜひみたいな感じで止めていただけて、
じゃあその初めに予定してたホテルに5日間の滞在、
うんう
ん、何してたんですかその間。
何もしてないんですよね何もしてないし、やっぱりちょっと外に出ると怖い、ずっと飛行機が飛んでて、
うんうんうんうん、
でまあ何もできない、力がないしっていうので、
うん
ずっとホテルで、
でもなんかこうそういう時だからこそなんかみんなが頑張ろうみたいな感じでなんか感化されて、
そうですね、1日目はできなかったですけど、
うん、
何も、
うんうんうん、
なんか何もできないなみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
でも本当に あまりにもやることが長すぎて、
うん、
そしてあまりにもテレビでみんなが頑張ってるのとかを見ていて、
うんうんうん、あの救助活動とかね、
そうです、
うんうんうん、
それで、
うん、
まあ2日目から、
うん、
よしやるぞと
よしやるぞと、はい、何をやってくれるんだろうか、何をやろうとよしやるぞって、
うん、瓦礫を片付けようと
瓦礫を片付けよう、
すごい崩れちゃったから、
まあ、分かる分かるものすごい崩れてた、ものすごい、
うん、それですごい消防署、うん、警察の人、
うん、
なんかいろいろボランティアの人とかすごいやっていたので、
うん、
まあもう本当にやることもない、お店も全部クローズだし、
うんうんうん、
も
う
やることもないし、
うんうん、
まあここにいるから手伝おうかなと、
うん、すごいじゃない、
うん、そして
でなんか
手伝いと
マスクとか買って、
あそうあのすごい多分その本当にタイムズスクエアから見えるぐらいのあれだったから、
煙、
うん、煙だったから、うんうん、みんなこういうなんていうんですか、本当にガスマスク、
ガスマスクっぽい
みたいな、
あと、うんうん、あ
のちょっと簡易的なものですけど、
でも普通のマスクよりももっとガッチリしたね、
うんうんうん、すごいなんか感じの、うんうん、マスクを一応つけて、
うんうんうん、
観光客だから、
うん、観光客だしね、
つけて、うん、それで行きましたね。
瓦礫拾いに、うん、タイムズスクエアから、
うん、
ワールドトレードセンターの、
うん、
ところまで、
うん、
えでも地下鉄動いてなかったでしょ。
歩いて
歩いて行ったんだ。
暇だから
時間はたっぷりあったもんね
、うん、4日というかまあもうね、あの4日実質4日3日4日ぐらいでしたけど、
うん、
残りは、
うんうんうん、
でも 結局もう飛ばない、しかもいつ飛ぶかわからない、うん、みたいな感じだったから、うんうん、もう1ヶ月覚悟して、
うん、もうここにずっと監禁みたいな、1ヶ月間ぐらいは帰れないだろう、
1ヶ月ぐらいはもうすごいことでちゃったし、すごい状態だから、うん、しかも飛行機テロだったから飛ばないだろうと思っていたので、うんうんうんうん、まあ時間もたくさんあるから、うん、まあいつかタイムズスクエアからつけるかなみたいな感じ、
あ、まあまあ時間は歩いていけば、
歩いていけばたどり着くかな。
でもまだ危なかったんじゃない、二次災害とか。
でも二次災害のそのなんかまあ確かにそういうなんかそのね、次はなんだっていうのはあったけど、うん、でももうあそこまで崩れると、うん、なんかもう二次災害よりは今の現状どうにかしなきゃっていう、うんうんうん、まあすごいね、うん、もう皆さんこうテレビとか新聞で見たと思いますが、すごいたくさんの人が亡くなったりとか、でもすごい病院もすごい混んでるだろうし、うん、もうなんかその二次災害を考えてるよりは今ある現実を片付けたりとか、うん、あとはその治療したりだったりとか、うん、なんか探したりとか、うん、そういうのをしなきゃいけないから、う
ん、でもなんか観光客、一観光客のヘルプが瓦礫を片付けてとか、そう迷惑な、なんかほら小回りさんとかポリスに、うんうん、危ないから近寄らないでとか言われずにちゃんと
言われたんだ。
やっぱ言われたんだ。
言われた。だから、あ、じゃあそこはもう危ないんだなと思って、お任せしようと思って、
う
ん、まあその付近のなんかちょっと、うん、なんかこう家の周りを片付けてる人のところだったりとか、
うん、
あとこう何喧嘩、
はい、
すごいあの、
はいはいはい、
ね、を持ってたりとか、うん、まあ本当にその時は本当にちょっと吐いたりとか片したりとか、
でもしたんだ。
うん、それしかなかった。
それ
すっか、あとまあもうその喧嘩
を買って。
で、
あの手向ける、
そうそうそうぐらいしかなかったの、うん、で、
じゃあ初めてのニューヨークでやったこととは、うん、もう瓦礫を片付けて、うん、喧嘩を備えたと、
うんうん、
それ観光客でやったことよね。すごい。Okay、それで、うん、そのもうタイムズスクエアのホテルが予約していた日が最終になって。
うん、
でそのお友達というかたまたまもらっていた電話番号の、うんうん、面識のない人の家に泊まって、それがどこだったんですか。
郊外、全然わかんないですけど、うん、そうですね、郊外は動いてたんですね、うんうん、地下鉄はダメなんだけど、
あ、地下鉄は動かないけれども、うん、あの郊外に行く電車、
うん、列車は、うん、なんかちょっと、うん、なんだろう、何分ぐらいかな、15分から30分ぐらいかけて行って、
うんうんうんうん、
でもみんな本当にそんな状況だから、すごいなんかウェルカムで、すごい助けていただいて、
その人の家に滞在してて、結局どのくらい滞在してて、
5日ぐらいですかね。
5日ぐらい。
そしたら旅行会社から飛びますという
連絡が来て、
だから実質、うん、まあそんなに2週間ぐらいかな、
うんうん、じゃあその郊外に避難した時は何やってたんですか。うん、
郊外なんかトランポリンとかあとは
でもやることないよね、うん、もう観光っていう感じじゃないもんね。
うん、ないですね。
でその時の周りの人というか、うん、みんな住民はどんな感じだった。
住民はやっぱりすごいなんか忙しそうというか、うん、まあなんか気的に多分忙しいというか、
あ、はいはいはい、気持ち的にね、
気持ち的にね、あ、なんかすごくなんか同じ人種の人があんなに亡くなってというか、まあ日本で言ったらなんだろう、地震とか、地震で地方の人がっていう感じで、多分すごくなんかあれたでしょうね。うん、でも私たちはなんかそんな、なんか急になんかリアルにその国の人にはやっぱりなれないから、
まあまあまあ急、そうよね、う
ん、だからなんかもうそこにいたなんか子供とトランポリンをして、なんか、
うんうん、
あ、明るくじゃないけど、
明るく、まあ、うん、まあそうよね、
うん、なんかすごく最初の本当に1日目とかは、うん、あ、なんでという感じだったけど、
なんでっていうのは、あの、なんでこんなことになっちゃったのかっていうか、
なんでこんなことになっちゃったんだろうなっていうか、
っていうのはテロがっていうんじゃなくて、自分がどうしてこういう目にあったのかっていうこと。
まあ半々ですよね。まあテロっていうのも分かって、
うん、
違う国が違う国をやったっていう、攻撃したっていうのは、
うん、
まあなんとなく分かってきて、うん、周りの情報から、
うん、
あとはやっぱり半分はやっぱり、え、なんで私の観光の日にみたいな、
はいはい、そりゃそうよね、そうよね、初めてのニューヨークでね、うん、だって あのその前まではあの、うん、あニューヨーク憧れというかなんかあ、
まあ、世界でね、うんうん、ナンバーワンだし、うん、絶対倒れないし、うん、じゃあ見てみたいみたいな強いっていうすごいイメージが
強いアメリカ、うん、ナンバーワンみたいな、うん、
あったから
行ったその日だもんねその日というか
そうする、うん、そうって思って行ったのにすごいやられちゃって、うん、でなんかでもなんか、うんうん、その分みんながすごく協力して一致団結してすごくフラッグ
復興も早かったから、うん、ニューヨークは、う
ん、だからなんかそのすごくなんかそのなんか一致団結力もすごい、はいはい、だから別に次の日に出た時もなんかそんなに怖くなかったというか、
なんかみんなすごいポジティブで、うんうんうんうん、そういう時だからこそみたいな
のがあって、すごくみんな頑張って、
そ う,
そうだから多分、うんうん、なんか。私もそういう風に、うんうん、こんななんか何なんかもうしょうがない、
うんうんうん
ね、なっちゃったからしょうがない、うんうんうん、じゃあ次は何をするのかなじゃないけど、うんうんうん、いつまでも、うんうん、ああどうしようって言ってでもしょうがないし、
うんうんうんうん、
だったらまあちょっとでも何かできることという感じのすごい力を感じたというか、うん、
なるほどね、
うん、なのでまあちょっとそういう風に動いたりとか、
うんうん
うん、だからすごいなんか良い経験でした、
ね、まあ経験的にはね、まあ、観光客としては、
うん、
あれっていう感じだけれども、うんまあ、あれ歴史の一大事だから、う
ん
う
ん、本当にだからなんか本当になんか誰のせいでもないから、
うん、
だから本当に人の時間とお金を本当に勝手に動かしちゃう、
うんうんうんうん、
からなんか本当に、うんそこにいた人じゃなくて、うん、もう全てその周り全員に被害を被るテロってすごいなっていうか、もちろん絶対やっちゃダメだし、
うん、
絶対参加しちゃダメだし、そこにダイレクトの被害じゃなくても二次被害三次被害みたいな私みたいな人も出てくるだろ
う
し、本当にいいことはない、
うん、
テロって、
うんうん、
でもう周りはね何でもない人がね、亡くなって
そうね、
なんか本当に関係ない人たちがすごい人生を変えちゃう、
そうね、
でもその反面、うん、そのアメリカ人のすごい団結力とか行動力とかなんか早くて強くて優しい、
うんうん、あ
すごいそれはすごくもうここまで行っちゃったんならみたいな、
うんうん、そうよね、うん、もうここまでやられちゃってるし、うんだからってなんかしなくちゃいけないしみたいな、
それがすごい早いし、だからすごいね、
うん、
もうないものはないっていうのがすごくしっかりしてて、すごいそれがまた大きな力に変わって、でも実際私は第三者だったけど、実際に自分の家族だったら、こんなに早く次の日にできるかなとか思ったら、まあ本当に最初にも言ったようにテロ慣れとか戦争慣れをしてないから、実際亡くなっちゃったらそんなにすぐに立ち直れる強さはないだろうし、周りの人に気を使える優しさはないだろうし、だからすごくなんか勉強
学ぶことあるというか、は
でももうこんなことがあっても明日は来るから、
ああ来る来る
来る来る、だからまあなんかもうドヨーンってしてても
しょうがない、うん、そうよね、はあ、じゃあ結局実質いや5日間ぐらいの旅だったけれども、結局2週間弱くらい、でやっと帰れるように、まあねあのほら家族としてもあのニュースが言った時に、あらシスター行ってるしニューヨーク、もうお母さんとずっとテレビを見てて、ま連絡ね来たからね、
全然繋がらなかったですけどね、
全然
繋がらなかったけど、まあ繋がってね、
帰ることになって、府県にね、向かった時もなんかちょっと驚きがというか、
驚きでした。誰もいなかったですね、
空港にね。
いなかった、
誰もいなかったと、
誰もいなかったですね。もう私たちが一番最初だったのか、うん、何なのかはよく分かんないですけど。
いやでも、うん、旅行者もいなかっただろうし、それは私が行ったんだ2週間後に。入れ違いだね。
どうでした？
あの時は結構2週間後に行ったけれども、まあ、惨劇的にはすごかったけれども、もう2週間で結構な不幸というか、
煙はなかったもん。
煙はなかった。でも瓦礫とかすごいし、灰がすごくてね、あの周りのお店とか、やっぱり入ってはいけない地域になってたから、そこまで間近には見れなかったんだけれども、でも周りはもう粉塵っていうか、で真っ白だったりとか、まあ、煙はさすがになかったけど、あら、じゃあそんな歴史的なことに遭遇して、まあ、テロという、まあ、ちょっと怖いことでもあるけれども、そんな出来事に遭遇して、それでもニューヨークはもう怖くて行けないとか、そういうことはなかった？大丈夫？
ないですね。
なかったよね。その後来たものね。ね、あの2000、あれは2011年にね、来たものね。特にじゃあそういうトラウマはないんだ。セロが奥に遭遇しちゃって、もう二度とニューヨークになんて行きたくないとか、そういうことはなかったんだね。
別にニューヨークが
悪いわけじゃない。ニューヨークが悪いわけじゃないし、逆にアメリカ人のこう強さみたいなのを見たから、
なんかまあもうどこにいても起きるだろうし、
そうね、ニューヨークに限らずね、
何をしていても起きるから、逆になんか、なんだろう、なんかまあいつ何が起きても大丈夫な自分でいたい、自分でいなきゃいけないし、
はいはいはいはい。
っていうのがあるので、特になんか飛行機に乗ったらとか、バスに乗ったらとか、ニューヨークだからとか、多分もうなんか特にもうね、
そういう次元じゃないというか、もう
時代、次元でもないし時代でもないっていうか、だし、もうなんかあれ以上のものがこの小さな私の中ではないので、
でかかったよね。
のなんかだからまあすごいなんか小さなことはなんか
多めに見るって変なけれども、
なんか小さな
あまりに大きすぎたので、
なんか何が起こっても、まあ生きていける、
でもあれよね、なんかそのテロにあった時とオーロラを見た時も死ぬんだなっていうか、そんな感じもしたって言ってたよね、それは、
オーロラを見た時は、オーロラもすごくずっとやっぱり天気が悪くて見れなかったけど、すごい見た時にもうやっぱりすごい感動して、なんだろう、なんかでも本当に似てる感覚的には、
その
なんか自然、
自然の
すごさと人のすごさ、
でも感覚的に似てたんだ。オーロラを見た時とそのテロに遭遇した時の感覚が、それはどういうことというか、死んでもいいんだというか、
死んでもいいんだというか、まあすごくなんかテロはテロで人工的なもの、で人がやってることであって、人ってここまでやるんだなとか、
こんなことが人できちゃうんだ、
できちゃうんだっていうこと、人ってこんなあんな大きいものを、あんな大きい飛行機を勝手に動かして、できてしまう、で、何、多くのたくさんの命を奪い、ってしまい、
そうよね、テロ、すご
い、っていうテロと、オーロラももう本当に自然のこの温度とか地形とか空気とか、そのいろんな条件が、私も本当に見れなくて最後の最後で見れたけど、
そういうのが重なって重ならないと起こらないことだものね、
起こらないことが重なって、なんかもう自然もすごい力っていうので、
なんとなくこう、ああなるほどね、
なんか本当にこのなんか微妙な絶妙なタイミングと、
そういう全部タイミングだものね、テロにしたってね、
本当になんかそのすごい、いつ人は何が起きても うん、なんか大丈夫？
あ、なんかもう大きいの見すぎちゃったのね、うん、なんかねきっとそうよね。ほら私たちは実際見てないから、私はもうテロももちろん見てないし、オーロラも見てないから、うん、話を聞いてるだけだと多分理解は完全にしきれない、
うん、第三者になっちゃう、
うん、だからそこ、うん、そこ本当は聞き出して知りたいけれども、うん、やっぱり感覚的には感じ取れないからね、うんうん、
だからまあすごいなんか本当に日常生活のなんか小さい自分の悩みとかなんかそういうことっていうのは、うん、まあそんなに大丈夫だよっていう。
あ、そう、うん、
だしやっぱりいつ何が起こるか分かんないから一生懸命生きなきゃいけないし、うん、毎日楽しくないといけないし、うん、っていうのはすごいなんか老後お金を貯めてそれでって、うん、でも老後がないかもしれないわけだし、うん、ね、いつまでそういうのが続くか分かんないし、うん、それは自然の力か、うん、人間の力か分からないけれども、うんうん、でも本当に大きいから、
うん、なんか変な話だけれども、うん、すごいいい体験だっただね、というか変なこれはいいことじゃないけど、うん、テロとかにあったとか、うん、テロね、うん、でもなんかそういうことを感じれるって、うん、ほらこれも言ってはいけないことなんだけれども、ほら、うん、もう自分はニューヨークが大好きで絶対ニューヨークに住むって思ってたから、うんうん、そのテロに遭遇したシスターが実はちょっと羨ましいっていうのも変なんだけれども、そんな歴史的なこのニューヨークのその状況にそこに入れたことを羨んだ自分がいたりして、羨むっていう言い方も、
見たかったってこと？
見たかったわけそういうんじゃないんだけれども、そのなんかなんだろう、うん、なんて言ったらいいんだろう、羨ましいっていう単語でもないと思うんだけれども、その歴史的なところに入れた、オーロラと一緒よね、オーロラを見れたあなたは羨ましい、でも、うん、テロを見たあなたは羨ましいっていうんではないんだけど、なんて言うんだろう、
現実をね、
現実をそう肌で感じれてる、を感じたいというか、それが好きだから、そのいいも悪いも見たかったみたいな、
そうね、
あら、
でもすごいそのテロがあって、うん、でまあちょっとしてからアメリカは報復だよね、報復に行ったじゃない、
ね、
でも、
うん、
まあそれで、まあ、どうなったかはちょっと他国だからちょっと分かんないけど、でも、うん、日本の、うん、あの何、第二次世界大戦原爆、で、
はいはい、
報復しなかった日本はすごいなって思う。
はいはいはいはい、そうね、
なんかやられたから、うん、じゃあやり返す、
返す、うん、そうね、
日本、うん、なんかしてない、
日本はすごい
すごいと、うん、ちょっとそれもすごいなと思った。あんなにこうたくさんのことをされて、うん、やっぱりカーってなったりとか、
あーはいはいはいはい、
カーってなって、じゃあって思わなかった、
日本
は、ね、日本だってすごい大変だった、
うん、
じゃない、それをなんか返さなかった、
やり返さなかったという、うん、そうね、
それもすごいしね、なんかまあすごいよね、
すごいね、
でも人って何でもできるね、
人って何でもできるね何でもできるね、うん、
そうね、
あ、そう、いや思った以上にいい話聞けたわ
本当
、うん、そんなに期待してなかったけれども結構いいこと言ってくれたわね、うんうん、すごいよかったよかった、うん、なんでね、まあアメリカ人は絶対に 9/11 のこと忘れないし、うん、いや世界の私たちも忘れない方がいいし、うん、もちろん 9/11 だけじゃなくて、うん、さっきの原爆もそうだし、うん、ね、そういうことはやっぱり忘れちゃいけないことだと思うんだけれども、うん、いやこの日に
うん、
その話を聞けてすごく良かったわ、
うん
うん、ありがとうね、うん、
とんでもない、
う
ん、
本当に、いやもうこれ本当に貴重な体験のシェアをしてもらえたので、うん、もちろん自分だけじゃなくて聞いてるリスナーの皆さんにもシェアできることは自分はすごく嬉しいので、うん、い 今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました、
うん、ということでね、今日は9月11日セプテンバー11のメモリアルスペシャルというね、アメリカ同時多発テロの、メモリアルスペシャルをお送りいたしました、皆さんもぜひね、このことはちょっと忘れないでほしいなというかね、ということで今日のね、放送は終わりにしたいと思います。来週からはまたニューヨークからの放送になりますのでね、ぜひ楽しみにしていてください。では今週はこれで終わりになります。ではまた See you next week. Bye bye.
シスターでした。